こんにちは、川本悦子です。それではですね、さそり座新月始めていきたいと思います。はい、さそり座さんのポイントなんですけれども、ね、とってもさそり座さんというのは深いっていうのが意味にあるんですけれども、その深さというところをここですごくフォーカスしてもらいたいなと思います。それではさそり座新月は、11月5日の午前6時15分の位置で、新月を迎えます。新月はですね、自分の体と心を見つめるタイミングです。何かを始めるにはぴったりです。なので、満月からですね、月が欠けていって空っぽになる感じです。だからここでまた何かね、満ちていくものに関して何か始めるぞというのがこの新月のタイミングで、しかも今回はですね、早朝なんですね。もう日の出の時間です。なのでこれすっごい意味があるので、ぜひね、朝早く起きて自分のライフデザインを描いてみたりとか、自分の中の信念とか深い変容を、その後やってくる未来のギフトを描いてみてください。今回のさそり座新月はですね、ポイントは自分の人生だから大きく変わらなくては今までと同じだよっていうことに気がつきます。で、それでは、今までと同じでは本当に意味がないな、変わりたい欲求が深くなってきます。で、そのためには内観もしていったりとか、この19日の満月までハードな局面を次々迎えていきます。なのでそれを、ゲームをね、クリアしていくかのように、ハードなその局面をですね、クリアしていって、自分の軸というものをしっかりここで保つということが大事です。そして、自分のクリエイティブさを発揮するっていうこと、将来的にはそのクリエイティブさ、自分が輝くっていうことを、イメージしましょう。だけどまだまだギャップがあるっていうのがここのポイントです。で、そしてですね、自分の価値観とか軸が試される本当にこの2週間ハードな局面がありそうなので、これをね、クリアしてもらいたいなと思います。10月は、天秤座、新月とか、お羊座、満月があったことで、人のことばかり見ていたっていうようなね、そういう期間でした。でもやっぱその中に自分の幸せがないとダメよ、ダメダメみたいな、そんな感覚にね、古いんですけれど、そんな感覚になったかな、みんな大丈夫で、もうね、思い切ってで吹っ切っちゃうっていうのが一番手っ取り早かったりとかしますよね。ぐじぐじしないでね。それが両手を手放すだったりとか、断捨離していったり、デトックスだったりっていう、人によってこの表現方法は違いますけれども、言いたいことはみんな一緒です。振り切って行動すると今まで以上の成果が出ちゃったりとかもしますよね。で、ちょっとここで怖いお話になっちゃうかもしれませんが、みんなに伝えたいのが、この先ですね、2023年から2024年というのは、いろいろな意味で社会の変容がもっともっと今より激しくなりそうなんです。で、この変容の中でもうついていけないとかっていう風にならないようにしてもらいたい。しっかりと自分の中の内観というものを進めてみてください。で、これみんな最終的に生きている限り、もうね、時代に最後にはついていかなきゃいけないんです。死ぬわけにはいかないので、ちょっとね、嫌な話、女性の、自殺者がちょっと増えちゃったっていうのもあります。だけど生きている限り、これ時代にね、ついていっていかなきゃいけない。これね、最初にね、波に乗っちゃうのと、あとでもう最後の最後でブービーショーでね、それでもヘロヘロになりながら時代についていくっていうのは、やっぱね、全然わけが違うと思うんです。だから私はできるだけ早めにみんなに波に乗ってほしいと思っています。それぐらいこの大きな変化っていうのが、できればできるほど、この後 チャンスもね訪れますので、ぜひねこのブログが皆さんの早い気づきになりますようにということが、私がお伝えしたいことです。で、それでは新月の使い方ですね。新月は、人間の呼吸でいう吸って吐いての、吸っての状態ですね。これからどんどん始まります。で、今回ですね、注目するポイントなんですけど、新月は月ですね、心の内面と太陽外側の自分がぴったり重なり合います。なのでとっても素直な状態です。で、太陽と月の星座をまず、見るんですけれども、サソリ座の特徴はこの徹底した変容だとか深い目的の気づきっていうのがポイントになります。しかも1ハウスアッセンダントのポイントで起こるので、これはですね、自分自身1ハウス、自分自身の意味を持つそのハウスで、これが自分がおぎゃーと生まれたタイミングのハウスなんですね。なので生まれるこのタイミングのハウスでサソリが来るっていうことは、自分自身身も心も大きく変容するような、そんなね決意を迫られるような、そんなね意識が向きそうです。で、大きく変わるには自分の中の深い信念をまず知らないと変えるっていうことができないんです。で、極限になるまで今までねぐじぐじぐじぐじしていったりとか、すっごい長く持っていた問題を手放したりとか、あともう本当に今までの自分とは戻れないかのように、なっていく。で、このもう後戻りができないみたいなのが、自分の中の本能で、本当にこれ戻らないでいいのかっていうのを本能でですね言ってくるんですね。だからブレーキがかかってしまったりとか、葛藤しちゃったりとか、今までのね、ゆっくりまったり自分が何をもらえるのかとか、そのね今までの平和、今までのこの例えば会社っていうものに、どっぷり使っていて、その中に豊かさっていうものに気がつかないでですね、そのまま、ずっとそのままでいるっていうのに、もう本当にそれでいいのかっていうようなことですよね。でもこの豊かさっていうものに、これね豊かさがもうね揺さぶられるんですね、これから先。なのでこの揺さぶられた状態のまんまで過ごすのがいいのか、それとももういち早く変わっていっちゃった方がいいのかっていうような、そんなね意識が働きそうです。で、まずここがですね一つのポイントです。で、次に読み方としては、主星を読むんですね。星座にはそれぞれ主星があって、今回サソリ座の主星は、冥王星と火星です。これ火星はパーソナルプラネット、冥王星は、トランスサタニアンって言って時代なんですね。で、冥王星の方がめちゃくちゃ強いんですけれども、まずパーソナルプラネットの自分自身っていうのをね、こう感情とか行動の波って言われているこの火星なんですけれども、火星はですね、もう本当に行動と情熱の星、行動と情熱は自分自身を変えていくというようなねタフなところにいます。大きく変えていくぞとかガツガツした感じみたいなね、しかも12ハウスに起こりますので、これね秘密とか隠されたものっていう意味のハウスです。さらに12ハウスは終わりのハウスでもなります。もう今までの自分は決別するかのようなね、そんなね決意をするような雰囲気を醸し出しています。この決意はね表には出さないという感じなのかもしれませんよね。で、今進めているプロジェクトもしあったら、もうね大きなことはですね身をね潜めているような感じがします。 そしてね、あの主星の冥王星なんですけれども、冥王星はヤギ座のサンハウスにあるんですね。でこのヤギ座は組織力や、権力という意味でもあります。で実はサソリ座はカリスマになりたい。でこの組織の中、しかも何も知らないかのようなよちよちのその初心者に対してカリスマ性を発揮したい。で、ここでですね、カリスマ性を発揮しすぎないようにも、発揮しすぎないっていうことにも意識を向けてもらいたいんですけれども、それは冥王星とのスクエアであるっていうことですね。水星冥王星のスクエアは毒舌とか厳しい言い方になりやすいです。そこでですね、金星の調和が入ってきます。なので気楽さとか楽しさとか優しさね、そういう雰囲気を出すことによって、このね厳しい現実を説明する、そういう時にまろやかな表現になって相手に伝えるっていうことが大事になります。で、その3ですね、アセンダントですね、当事性を読むなんですけれども、今回のアセンダントはもうバッチリサソリ座のこの新月のところにですね、東の地平線であるアセンダントがねもう重なってんですね。夜明けのタイミングバッチリの時に新月を迎えるので、本当に自分が生まれ変わるっていうことが大切になります。しかもサソリです。一度死んで復活するっていう意味でもあります。何かね、諦めていたものを取り戻すかのような、しかも取り戻すにもなんとなくではなくて今度こそみたいなね、そんなね意思を感じるかもしれません。で、その4ですね、MC で理想をイメージするです。MC はですね、今回獅子座になります。獅子座のテーマはクリエイティブです。外の世界で自分を謳歌したい、そんな獅子座の心、残念ながら MC からのアスペクトは木星への180度オポジションのみになっています。ということは、最終到達点は、自分を楽しみたいとか自分を打ち出す強いその力を発揮したい、自分自身の能力を発揮したその理想的なものを現実化するには実はまだ早いところがあったりとかします。自由平等博愛の水瓶座木星が4ハウスの家庭とか家族とか母親、人生の終焉というこの4ハウスのところにいて MC と対局しております。家族をもっと、家庭をもっと大切にしたい、自分のことばかりではなく家族への愛情も大切だけれども、家庭では自由に振る舞うことが許されるというのがポイントかもしれません。自分のことばかりを前面に押し出すとこれも角が立ってしまいますので、家庭のこと、家族のことは大事だよっていうことを、メッセージを必ず忘れずにいてください。それを踏まえて自分を打ち出すとか何らかの進化が訪れると思います。そしてですね、11月19日の、大牛座満月までの月の、動きをちょっと今回特別に見ていきたいなと思うんですけれども、この今回の、サソリ座新月のテーマは自分の中の深い変容だったり大きく変わることを、自分と周りの人にも要求していくっていうようなのが、実はサソリ座なんです。隠された本質にフォーカスして生まれ変わる、ひょっとして自分はこんなに大きなことをしたいのかというふうに、そんなふうに思っていたのかくらいに、最初はね、ちょっとだけ変わろうとかって思うかもしれませんけれども、いやいやいや、そうではなくて、ちょっとどころじゃなくて大きく変わるにはやっぱ周りの人にも変わってもらいたい、そんな欲がですね、実はサソリ座はですねあるんですよね。だから、変わるにも、ね、表に出してしまう、こう話をしていくともう変わる覚悟がどんどんどんどん出来上がっていく、そんな感じかもしれません。 そして11月19日の大牛座満月に向かうまでたくさんの気づきを与えてくれるのがこの月の動きになります。なのでこの2週間ちょっとねハードなんですね。なのでちょっとポイントをお伝えしたいなと思います。まず5日の新月の前ですね、11月の3日と4日なんですけれども、ここでですねパートナーや仲間との話し合いが起こりそうです。未来の私たちは未来のためには変化が必要だよねっていうこと、私は変化することが必要なんだろうか、お互いにそれは必要なのか、そんな会話がされるったりとかね、必要になる子どもたちの間とか、パートナーとの間とか仕事仲間の間とかでこんな会話がね変化が必要だよねっていうようなね、そんな会話がありそうです。でそしてですね、月が火星と月コンジャンクションですね、ぴったり重なり合うタイミングです。ちょっとしたイライラやプチ爆発があるかもしれませんので、それとですね同時にやる気が溢れてきそうな勢いがついていきそうです。その勢いに任せて実はですね疲れすぎないようにも気をつけてもらいたい、そんな日です。そして、11月5日に新月を迎えて大きな変容を決意するかと思います。この必要な変容を、自分自身を受け入れることによってですね来年が変わってきます。いつまでも現状維持とかぬくぬくした環境に期待を寄せていてもそれは幻になる可能性があります。時代はねもう今ものすごい勢いでここから2024年までめちゃくちゃ変わっていきますので、本当にそれは、私はもう星を読んで いる限りすごいみんなに伝えたいです。そして、11月8日ですね、月が山羊座金星に接近します。現実的なところを見た協力関係を意識しそうですね。サソリ座の変化、変容したい気持ち、それがね感情のままでは終わらせないためにも山羊座の堅実でコツコツした力を借りていきましょう。経験値の高い方からのアドバイスも土台作りに役に立ちそうです。11月の10日と11日、ここはですね、ちょっとハードなんです。10日は冥王星と月がコンジャンクション、11日土星と月がコンジャンクション、心の中に大きな力を宿しそうですね。ちょっと怖い感じがしますよね。ひょっとしたら自分が所属しているグループにフラストレーションが溜まっている人は、以前からねフラストレーションが溜まっていた人はもう出ていきたいっていうタイミングが訪れる可能性があります。そしてですね、もしかしたら何か周囲をですね疑い深く見てしまう可能性はあります。自分が今まで大切にしてきたことをちょっと揺さぶられたり壊されるかのような、信じていたものがそうではなかったみたいな、そこでね変わってしまったって思うようなことがあるかもしれません。ここで大事なのはですね、周囲に重たい雰囲気を作らないことと、ぶれない軸をそれまでに作り上げてきたかどうかっていうのが試されます。そのためにも、サソリ座の内観する力を借りていくということを、お伝えしたいと思います。そして11月12日ですね、木星と月がコンジャンクションになります。おおらかになりたいもののなかなかその環境になりにくい可能性があります。口喧嘩そのまま毒を吐きそうなので、周囲で揉めている方がいた時は、星の影響を受けていると思い、ここもですね流していきましょう。そして疲れやすさが出てきそうなタイミングです。体調にはご注意ください。私と、相手を解体サソリ座、周囲からの自立をしたい水亀座、現状維持で安心を得たい牡牛座、自分のクリエイティブさを世の中に披露したい獅子座、どのですね、この不動宮も大切なのは自分の価値観です。自分の価値観の基準を整えるっていうことがポイントになります。そして11月14日ですね、海王星と、月がコンジャンクションになります。これまでのハードな局面を次々とクリアしていった人はここで癒しタイムになりそうですね。 注意してほしいのはお酒やサプリメントの飲みすぎにはご注意ください。週末になりさなりますのでゆっくりすることをお勧めしたいと思います。温泉やお風呂に入ってぜひゆっくりしてください。そして11月18日です。天王星と月がコンジャンクションです。このコンジャンクションは自分の中の価値観を変更していきそうな感じがします。どうしても周囲との調和が取れず今までの自分では太刀打ちができないことを知っていきそうな感じがします。なのでここで大事なのは自分の将来のためにそれって本当に必要なのと自分へ質問してみてください。自分にね言い訳せずに将来のためよく現実を見ることで解決できる可能性はあります。はい、それではまとめに入ります。今回のさそり座新月のまとめです。まず自分自身が変わらなくちゃいけないよとモヤモヤしていることに気がつきましょう。収入は大きなことに出費しがちしすぎないように気をつけてください。楽しくお金を使うことができそうです。小さなお子様や小学生ぐらいのお子様にとって学びを始めたい人にはちょっと、そうですね、いい先生が見つかったりとかする可能性もありますね。はい、家族からの応援が必要になりますがあなたたちのことは大事だよというふうに伝えましょう。旅行やレジャー運は気分が赴くままにしてみるといいと思います。水辺のレジャー運とかね旅行運がいいですね。仕事雇用ですね、リーダーシップ発揮していきそうです。契約ごとに関しては自分が得られるかどうかっていうものをよく見てくださいね。はい、最後に、おさらいです。今回のさそり座新月は自分の人生運は大きく変わらなくては今までと同じだ、今までと同じでは意味がないので的なそんな変わりたい欲求が深くなります。内観が大事です。そして19日までの満月のまでの、ハードな局面次々クリアしていきそうです。自分の軸をしっかりと保ちましょう。自分のクリエイティブさを発揮するにはまだギャップもありそうですね。自分の価値観や軸が試されるこの2週間になりそうです。というわけで、はい、以上になります。さそり座新月の使い方でした。こちらのですね、新月満月のポイントっていうのは、今、プロデュースしていただいている川本悦子プロ占星術師養成講座のですね、このグループ講座の中での、1年間、カリキュラムの中にですねしっかり入っております。プロ占星術養成講座のホームページをですね、テキストの方に貼っておりますのでぜひ見てください。プライベートレッスンもあります。はい、よろしくお願いします。それではまた、来週ね、月曜日いつもの天体からのメッセージにて、配信の方させていただきます。それではまた、バイバーイ。